1月4日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。新年明けましておめでとうございます。川端龍太です。新年一発目のラジオということで、4日ですね。今日まだご自宅でゆっくりされてる方、そしてもう仕事が始まった方いると思いますが、今年もですね、どうぞよろしくお願いいたします。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。新年一発目なのでですね、私が毎年読み返している安岡正弘という人物の残した新年の大計というですね、5つありますので、そちらを簡単に紹介したいと思いますが、まずこの方、終戦の時にですね、天皇の詔勅、まあ、玉音放送のですね、文を整えたりとか、あと平成という元号を考案した方になります。1つ目、年頭まず自ら息を新たにすべしと、年の初めですね、いろんな課題や傾向を立てがちなんですが、それよりも大切なことは息、要は気持ちですよね。気持ちを新たにすることだということですね。2つ目、年頭古き開墾を打つべし、ちょっと難しい言葉になりますけど、簡単に言うと、ああすればよかったなとかですね、こうすればよかったっていう後悔や反省、そして恨みっていうものを捨てていこうと。3つ目、年頭決然退治を一掃すべし、まあ、簡単に言うとですね、先延ばし先送りにせず実行しようと。4つ目、年頭新たに一善事を発願すべし、人や社会に対していいことをすることも大事だけども、まずは自分自身にとって具体的に何か一つ、自分のためにいいことを実行しようというですね。5つ目、年頭新たに一楷書を読み始むべし、楷書というのはですね、いい書物のことです。今年読むべき本を決めてじっくりと読書に取り組む決意をしましょうっていうことですね。これを私、毎年読み返して私は実行しよう、実行するよう心がけています。今週のスポットライトのコーナーではバーチャルウォーターの秘密に迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は行き当たりばったび、旅をして感じたこと、伝えたいこと、裏話などをしていくコーナーです。YouTube に関連動画アップしたりしていますので、両方合わせてお楽しみください。それでは新年一発目、30分間、最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ、今月のパワープレイナンバー、みゆで二人の影。
目をつむるたびほら、笑顔の君がいたなら、夢で会う日だってなかなか笑って、くれないままで、君が幸せならそれだけでいいはずだと
今週のスポットライト。今週のスポットライトはバーチャルウォーターです。バーチャルウォーター、日本語で言うと仮想水なんですが、簡単に言うとですね、物を作るとき、まあ、水って使うじゃないですか、何でも。ってことはですよ、物を輸出入するときですね、国を渡って輸出入するときに、その物を作るときに使った水資源も輸出入してますよって話なんですよ。まあ、ここまで考えることってあんまりないと思うんですよ。で、まず日本ですね、我が国日本は水に恵まれてるって思う人の方がものすごく多いと思うんです。 で、実際海外の人が日本に来ると、まず驚きますよね。日本のどこでも水道水飲める。さらに衛生的なトイレがどこに行ってもある。だから日本はですね、世界で一番安心安全な水環境を持ってるって高く評価されてます。さらにですね、日本の何がすごいかというとですね、大体日本の水は大体一泊二日って言われてます。まあ、これ、パッと聞いてもよくわかんないと思うんですけど、これ循環のサイクルなんですね。要は海水が雲になって雨になって山に降って川に流れてまた海に戻るまで、これのサイクルが大体日本は一泊二日なんですよ。ものすごい循環が早いんですよ。これが水がやっぱ新鮮だったり衛生的な理由の一つなんですよね。じゃあ他の国はどうなのかと気になるところだと思うんですよ。例えばですね、ヨーロッパだと、これがですね、10日で循環します。もうえらい違いですよね。日本だったら1泊2日、ヨーロッパだと10日なんです。で、例えばですね、アルプスなんか、ね、なんかだとですね、ライン川をずーっとね、こう流れて、海に行くと思うんですよ。で、アルプスからですね、ずーっとライン川流れてる間に国をまず6カ国またぐんですよ。しかもその距離、なんと 1300km。要はどういうことかっていうと、まあ、途中でやっぱりこう水がね、どんどん汚染されてっちゃうと。なので下流国って下の水の流れがもう末端の方ですよね。行き着く方の国なんかだと、もう汚染されて全然使えないような状態なんです。なので、シンガポールはですね、飲料水の 50%、いいですか？飲料水の 50% をマレーシアから輸入してるんです。こう考えると、ね、凄まじい量だなと思いますね。50% ですよ。ってことはどういうことが言えるかっていうとですね、マレーシアとシンガポールで万が一紛争が起こったとします。そうするとどうなるか。マレーシアがキュッキュッってね、こう、バルブ閉めちゃうと、シンガポール、はい、終了、みたいな、になってしまうんですよ。で、これ実際にですね、いろんな契約が結ばれてるんですけど、簡単にですね、2000年にあった出来事を話そうと思うんですが、2000年、西暦2000年ですね、マレーシアがシンガポールに対して、これからは水道料金100倍でお願いしますって実際に言ったことがあるんです。これめちゃめちゃやばくないですか ?100 倍ですよ。でも水を持っている国ってこれだけ力があるんです。よくね、原油とかね、そういったやっぱ油を持っている国も強いじゃないですか。でも水ってあんまピンとこないですよ。日本にいると。でも世界では水を持っている国はめちゃめちゃ強いんです。100倍ですよ。今コンビニでだって水、ペットボトル1本、だいたい120円とかですよね。さっき私も水買いましたけど、120円とか130円です。それが100倍だったら1万3000円とかですよ。買いますコンビニでちょっと水買ってきてよって。わー、1万3000の水100倍ってめちゃめちゃ半端ないんですよ。これだけですね、やばいんですね。ちなみに、ライバルってね、争うときにライバルっていう言葉あるじゃないですか。ライバルの語源って実はこれリバーなんです。リバーね。要は同じ川、水源、水利権。利権をめぐって争う人々っていう、リバーですね。意味からですね。一つしかないものを求めて争う人々へとだんだん変化して、そこから反転してですね、フランス語を経由して最後英語ですね。イングリッシュになったのが、始まりなんですね。なので、ライバルの語源はリバー。要は世界は長い歴史の中で過去を振り返ってみても、この水の争いで、世界が戦いあったって言っても過言ではないぐらいの状況なんですよ。どうですか？新年一発目にふさわしいね、内容なんじゃないでしょうか。いきなりね、こう、家でもまったりしながらとかね、こう、仕事しながらの方もいると思いますけど、水、ちょっと、これ考えるからあかんなっていうね、ことを思った方もいると思いますけどね。なので、ここまでの内容を、超簡単に、要約すると、水問題、やべえぞってことです。めちゃめちゃやばいんですよ。で、ここまで聞くと、まあ日本はね、な、言うたって水、まあ資源たくさんあるから大丈夫だろうと思ってるじゃないですか。後半はですね、日本の 水やばいぞっていう話をしてきますんでね、後半もぜひ聞いてください。ではここで一曲、水にまつわる曲いきましょう。1981年リリース、堀江潤でメモリーグラス。お聞きいただきましたのは堀江潤でメモリーグラスでした。さあ第1週パーソナリティの私、川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはバーチャルウォーターです。前半ではですね、メインはどちらかというとこう水の問題というかですね、水そろそろ世界ではどんだけやばいんだぞみたいなですね話をしてきましたが、なんでその話をしたかっていうと、後半でこのバーチャルウォーター、具体的な話をする上で、まずですね、世界で水問題っていうのはすごく大問題なんだということをですね、理解してもらわないと、ちょっとこのバーチャルウォーターについてですね、話が あんまりこう納得できないかなと思ったんで、ちょっと前半は水メインみたいな話になりましたが、後半はですね、そのバーチャルウォーターとは何ぞやみたいな、もうちょっと具体的に触れていきたいと思います。このバーチャルウォーターをですね、まず正確な数値を提案した人がいます。それがですね、東京大学教授の沖大観さんっていう方が率いるグループがですね、まず日本が食べ物を輸入することによって、どれだけのそのバーチャルウォーターですね、それを例えば穀物を作るのに使っている水の量とかを含めてる水の量とかの話ですね、バーチャルウォーターっていうのは。それを正確な数値を出したわけなんですが、まず年間、どれだけのそのバーチャルウォーターを輸入しているのかっていうと、640億トンのバーチャルウォーターをまず日本輸入してるんですよ。で、ちなみに日本国内で食料を作る上で、使ってる水ですね、日本の水、日本にある水の量が570億トンになります。最近食料自給率上げてこうぜみたいな話あるんですが、仮にですね、食料自給率を 80% に上げようと思ったら、単純計算すると2倍になるわけです。ってことはですよ、2倍以上の水が必要になってくると。そうするとどうなるか。いやいや、日本、水この時点で足りませんってなるんです。なので、日本水飢餓あり得るっていう話なんですよね。あんまりね、ピンとこない話かもしれないんですけど、もうちょっと具体的に言いましょうか。日本に対してですね、例えば穀物、野菜、肉を輸出しているメインの国が、アメリカ、中華人民共和国、オーストラリア、この3カ国が結構メインなんですが、例えばこの国が、干ばつになった途端、日本は食料不足に陥るってことなんです。なんでかっていうと、その、穀物、野菜、肉を作る上で水を使いますよねと。物としては野菜とか肉という形になってますが、それを育てたり作るために膨大な水の量を使ってますと。その水の量の部分がバーチャルウォーターですね。仮想水。ちょっと分かりづらくなりましたから、話せば話すとなんかちょっと分かりづらくなったかもしれないんですけど、まあ、ざっくり、なんて言うんだろうな。目に見えてる水じゃない。けど、水は使われてますよって捉えてもらった方が分かりやすいかもしれないです。なので、要するにですね、日本の食料は世界の水に支えられてるって言っても過言じゃないんですよ。しかしですね、しかもですよ、最近、水道ですね、日本の水道を民営化しようって話がちょいちょい出てるじゃないですか。でもどうでしょうか、今日の内容を聞いた上でこの水道を民営化するっていうのってちょっと怖くないですか。だってもう水っていうのは命に直接関わるものですよね。その水が一どっかのよくわからない企業が運営管理する。さっきね、ヨーロッパの話しましたね。いきなりね、100倍、水の料金100倍払ってくれみたいな。そんなことが民間の企業だったら起こりうるわけですよ。ってことはですよ、大体一軒家、まあ、一人暮らしだと月水道代、まあ、多くても1万。まあ、めちゃめちゃ使って1万ですかね。まあ、大体3、4000ぐらいの人、一人暮らしだと3、4000ぐらいだと思いますけど、3、4000円だったものが100倍ですって一企業に吹っかけられたら、でも水、契約しないわけにはいかないですよね。洗濯する、ご飯作る、何にするにしたって、水は絶対に欠かせないですから。なので、まあそういったことを考えるとですね、ちょっ と水、水道を民営化するっていうのは恐ろしいんじゃないかなと私は思ったりもするんですけどね。まあ、おのおのこれはいろんな意見があると思います。はい。なのでですね、他にもですね、まあ水問題ですね。まあバーチャルウォーターって言った方がいいのかな。もうちょっとこう具体的に言った方がいいのかな。バーチャルウォーター。何を話そうかな。バーチャルウォーター。要は牛丼一杯作るのに水がどれだけ使われてますかみたいなことも含めて考えましょうっていうのがバーチャルウォーターなんですよね。あかんなこれ。ちょっと話せば話すとややこしくなってんじゃないかみたいな。まあそうですね。なあ、このバーチャルウォーターに関してもうちょっと詳しく話したいこととかですね、他の国の水問題、日本の水問題もですね、含めていろいろ話したいこともあるんですけど、今日はそこまで話さないので、これをきっかけに、まあ、バーチャルウォーターを多分ご自身で調べていただいた方がいいかもしれないですね。まず興味持っていただいて、このワードだけでも持って帰ってください。バーチャルウォーター、仮想水。あ、なんかどっかで聞いたな、みたいな。なんか水問題、まあバーチャルウォーターはね、いろいろ考えたら、ね、見える水の量だけじゃなくて考えたら、いろいろ考えることたくさんあるんだなってことだけでも持って帰っていただければと思います。いやー、本当にね、そんな話になりましたけども。まず新年一発目、重要な内容だと思いましたんで、こうね、バーチャルウォーターについて話してきました。以上、今週のスポットライトはバーチャルウォーターでした。川端龍太の行き当たりばったり。
おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。
さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。第1週の今夜は川端龍太の行き当たりばったりということでですね、前回ベトナムの、ホーチミンのですね、話してきましたが、今回もちょっとベトナムで攻めていきたいと思うんですが、今回はですね、前回はまあここだしがみたいな話しましたけど、ベトナムでね、ちょっとね、私のアホな話をねしていきたいと思いますね、今年ね一発目。はい。まあどんな話かっていうとですね、まあ結論から言うと、ベトナムで警察に捕まったって話なんですよ。これね、えってなるじゃないですか。何やってんだと。まあ私が直接捕まったって話じゃないんですよ。まあどういうことかっていうとですね、ベトナムに行くときに前もってFacebook で現地の方何人かとこう知り合ってですね、ベトナム行くから一緒に遊ぼうぜって話をしてたんです。まあメッセンジャーのやり取りで。で、実際に現地行ったときに、じゃあこう各々しかしか、どこどこで集合ねっつってですね、バイクで迎えに来てくれたんですよ、その人が。まあ男性なんですけどね、迎えに来てくれて、で、ちょっと一人の女性と合流して、まあ3人で遊ぼうやって話になったんですよ。でそこまで行くのにちょっと距離があるからバイクで移動しようっていうね話になって、で迎えに来てくれたんですけど、まあバイクだから2人乗りで行こうということでですね、乗ったんですよ。でふと思ったんですけど、あれバイクってヘルメットいらないのみたいな。まあ、2人がね、どんな会話かっていうと、まあ、2人とも片言の英語と片言のベトナム語、あ、まあ、向こうはベトナム語全然喋れますけど、と日本語、この3カ国をなんか知ってる単語を2人でこう並べながら会話なんで、ちょっとちぐはぐなんですよね。で頭こう触りながら、ヘルメット俺もないのかみたいな言ったら、まあいらないよみたいな話になったんですよ。本当かよみたいな。でもベトナムってこう周り見渡すと結構ヘルメットしてない方も多いので、まあそういうもんなのかなと思ってね。でヘルメットしないで、私はね、運転してる方はしてましたけど、でバーッとこう走って、で途中ね動画撮りながら、あヘルメットないでバイク乗るの気持ちいいな、まあ、昔の日本もこんな感じだったのかなとか思いながら走ってたんです。そしたらしばらくしたら、うわーっつって白バイみたいなバイクが2台来てですね、そこ止まれということで止められたんですよ。で、これ何かなと最初思ったんですよ。こいつはさっきヘルメット大丈夫だって言ってたし、でもヘルメットっぽいんですよ、なんか内容が。で警察官がね、まず車、あバイクの鍵出せって言うんですよ。でもこれベトナムの方ってまず鍵隠すんですよ。なんでかっていうと、鍵を警察官に最初取られると 主導権握られてとんでもない罰金取られたりするんですよ。なので最初隠すんですね、鍵で、鍵ないって言って、でもうひどいんですよ。賄賂賄賂賄賂の国なんで、警察官も賄賂払えばなんとかなるみたいなこともたぶんあったりするんですよ、いまだにね。で、その時は警察官にその運転手が賄賂渡そうとしたんですよね。そしたら受け取んなかったんですね、その警察官2人は。でどうしたかっていうと、バイクの鍵出せって、でバイクをの鍵持ってエンジンかけて乗ってっちゃったんですよ。でバイクを返してほしかったら200万ドン持って警察署にバイクを取りに来いと。200万ドンって私が言った時大体日本円で1万5000円ぐらいなんで、現地の方の感覚で言ったら日本、感覚で 2,3 倍ぐらいだから、大体2万から3万ぐらいの罰金だということで警察署に取りに行ったんですよ。仕方ないタクシーに乗ってね。そしたらなんとバイクがないんですよ。で、没収されたバイクねえじゃんみたいな、どうしたんだよみたいな。でしばらくしたらですね、ブーンってその没収されたバイクを警察官が運転して、なんとですよ、新たに捕まえた犯人を後ろに乗せて警察署帰ってたんですよこんなことある？早速人のバイク使ってんじゃねえよみたいな没収しといて使ってんだよみたいな。すごい国ですよね、ベトナム。でそんなことがあって、罰金払って、私払ってないですけどね、罰金払ってヘルメットを借りて、でその目的地に着いたんですけどね、その女性一人と男二人で遊ぼうっていうことです。到着した先が、なんとですね、ラッキーホテルっていう場所だったんですよ。全然ラッキーじゃねえよっていうね、はい新年一発目からねこんな話してますが、今年も1年ねこんな感じで突っ走っていきたいと思います。ここで曲いきましょう。1963年リリース、ミッチ・ミラー合唱団と楽団で The Great Escape March。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問などお便り専用フォームよりお気軽にお送りください。皆さんの旅にまつわる丸々もお待ちしています。さてここで私川端龍太よりお知らせがございます。オリジナルコーナーで話している内容のですね、関連動画など YouTube にアップされていますので、チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。 YouTube の場合はですね、龍様のブラチン、龍様のブラチンで検索していただければ出てきますので、そちらから探してみてください。まあ細かい内容はですね、結構ツイッターにアップしてますので、ツイッターをフォローしていただくと一番早いかもしれません。今日の放送はいかがだったでしょうか。バーチャルウォーターということですね、日本語で言うと仮想水ですね。仮想水、目に見える水だけじゃなくて、何かを物を作るときに、使っている水の量、そういったものまで考えてみましょうという話をしてきました。多少内容はですね、堅苦しかったりちょっと難しいなと思った方もいると思いますので、まずはバーチャルウォーター、そこからですね検索して調べてみてください。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンのうらら FM では同日夜11時からと、再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は1月11日、第2週担当パーソナリティの三春さんと大向さんでお届けいたします。お楽しみに。お聞きいただきありがとうございました。2022年もラジオとラジコをどうぞよろしくお願いいたします。今夜のお相手は私、川端龍太でした。